Good morning once again.
おはようございます。
Our study in this session is about the second angel's message.
それでは引き続きまして第二天使のメッセージに行きます。
For those who were not here this morning,
安息日学校の時間にいらっしゃらなかった方に、
you can watch the video later.
後ほどまたビデオを見てください。
But let's read this verse together.
聖句を一緒にお読みいたします。
It's a very short verse.
短いところです。
But it has a lot packed inside of it.
短いんですが、たくさんのことが凝縮されています。
Revelation 14:8.
黙示録14章の8節。また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。
Babylon is fallen.
バビロンは倒れた。
What is Babylon?
さあ、バビロンとは何でしょう?
Why is she fallen?
なぜバビロンは倒れたんでしょう?
And what's this wine of her fornication?
また不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒とは何でしょう?
Must be important if it's in the Bible.
聖書の中に書かれているわけですから、何か大切なことですね。
And the first angel was seen in the midst of heaven saying he had the everlasting gospel. What's this have to do with it?
第一天使は中空で、永遠の福音を携えてきました。
Well, let's begin by discovering the origin of the name Babylon.
ではこの第二天使とどういう関わりがあるんでしょうか。まずバビロンについて考えてみます。
To the ancient Babylonians, the name meant gate of the gods.
古代バビロニア帝国という意味は、神々の門という意味でした。
Now, Babylon in Greek is actually what we're reading was from the Hebrew, which was Babel or Babel.
バビロンを書かれた元の言葉で見ますと、ベイボというこう発音なんですね。
What does it mean?
さあ、どういう意味でしょう?
It means to confuse.
混乱する。
If you have a good dictionary, you'll see something like this.
辞書を見ますとこういうふうに書かれています。
A confused noise, typically made by a number of voices, a scene of noisy confusion.
まあ、まとめて言いますと、混乱した騒々しい話し声という意味になります。
Where'd that word come from?
この言葉はどこから来たかと言いますと、
Origin in the early 16th century from Babel, the Tower of Babel, where according to the biblical story in Genesis 11:4-9, God confused the language of the builders.
16世紀の初め頃にありましたこうバビロニア帝国の、時代ですね、創世紀の11章の4から9に書かれていますけれどもバベルの塔の建設者たちを混乱させたと書いてあります
History reveals that the ancient, Babylonian Empire fell to the Medes and the Persians.
古代バビロニア帝国は紀元前539年にメドペルシャによって滅ぼされたと書いてある。
And that happened in 538 BC, which was already translated. With each succeeding empire, the city of Babylon crumbled further and further until in the first century AD, it ceased to exist.
その後、バビロニア帝国は1世紀になるまで次から次から起こってくる強い国に滅ぼし続けられ、そして今では完全に消滅いたしました。
Then from the close of the first century and on, both the Jews and the Christians referred to the Roman Empire with the metaphorical name Babylon.
で、その後、1世紀の終わり頃から今に至るまで、クリスチャンたちの間で、またユダヤ人たちの間で、バビロンというと、ローマを表す、意味として使われてきました。
Well, why would they do that? That's two totally different empires.
二つの全く違った帝国のことなんですが、どうしてこんなことをしたのでしょう?
Because like the Babylonians, the Romans were known for their many endless gods.
バビロニアでは、たくさんの神々がいました。
In the dust of Iraq, you can find today the ancient ruins of what used to be Babylon.
そしてローマ帝国もたくさんの神々がいたので、バビロニアといえばローマのことを表したんです。また今ではイラクで、その時のこの廃墟が見ることができます。
And during the time of Saddam Hussein, remember him?
サダム・フセイン大統領覚えてますでしょうか。
They actually tried to rebuild portions of the city of Babylon, maybe as a tourist interest or something.
この壊されてしまったバビロニア帝国をもう一度再復興しようとしたんです。まあ、観光事業の目的でしょうか。
And you can see a little bit in the slide there, the background, how some of the wall was rebuilt. That's what it probably looked like.
後ろに見えています綺麗なこの壁はその時に、再建したものです。
But the Bible predicted the fall of Babylon before it ever fell.
ところが聖書にはこのバビロニア帝国が滅びる前にこの国は必ず滅びると予言しています。
That's one of the things I like about the Bible. The Bible prophecies never fail.
で私が聖書の予言が好きなのはこれなんですね。聖書で予言されていることは一つも狂わず、成就されていくからです。
Then in your Bible in Jeremiah 50 verse 13.
さあエレミアの50の13を見ますと
We read these words.
このように書いてあります。主の怒りによってここに住む者はなく完全に荒れ地となる。バビロンの傍らを通る者は皆その煙を見て嘆きかつ嘲笑う。
Now we read that and that already happened. So, oh, interesting.
まあ今の私たちはこれを見るとですね、もう過去にすでに起こったことですから、ああなるほどとこれぐらいに思うでしょう。
But remember, when this was written, Babylon was still the world's superpower.
でもこれが書かれた時代というのはバビロニア帝国が世界で一番強い国だった時に書かれたんです。
Very rich and powerful.
とても金持ちで、そして権力もありました。
For somebody to say that, you would think, are you crazy?
そんな時代にこんなことを言いますと、まあみんなからあなた頭狂ったんじゃないとこう言われたんですね。
But Jeremiah was a prophet of God.
エレミアは神様の預言者でした。
You can read more of his prophecies in the Bible.
他にも聖書にたくさんエレミアの預言が載っています。
Here's another one, Jeremiah 51 verse 37.
バビロンは荒塚となり、山犬の住まいとなり、嘆きとなり、笑いとなり、住む人のないところとなる。
A place where only wild animals will live.
野生動物しか住まないところになるとこう予言しているんです。
And that's exactly what happened.
で、本当に書かれた通りそうなりました。
And then we go to Isaiah chapter 13 verses 19 to 20.
また別の予言者はイザヤ13の19から20にこう言っています。バビロンは神に滅ぼされたソドム、ゴモラのようになる。世代に至るまで住み着くものがなく。
Well, maybe someone says, Sodom and Gomorrah, what's that?
ソドムとゴモラ、何それ?
That's also in the Bible.
これも聖書の中に書かれている国です。
Two cities that were totally destroyed because of the wickedness there.
悪がはびこったために神様に滅ぼされた二つの国です。
God said the same thing is going to happen to Babylon, and it did.
そしてその同じ神様が、バビロンについても同じようなことが起こると予言されて、そして本当にそのようになりました。
And since the three angels' messages are of special significance for us living at the end of time,
さあ、三天使のメッセージは私たち、今住んでいる私たちに特別に与えられたメッセージです。
Because it's for the end of time, it cannot be referring to the original Babylon.
そして今住んでいる私たちの時代はもう地球の歴史の終わり頃ですから、このここで書かれているこのバビロンが倒れたのバビロンは、古代のバビロンを言っているわけではありません。
Even when Revelation was written, Babylon, it was no more. It was just some, you know, few people living in a ruin.
この言葉が書かれた時代にすでにバビロンというのは滅びてしまっています。
So, Babylon is obviously symbolic.
ですからここで言われているバビロンというのは象徴的に使われている言葉です。
Remember this morning we said we have to look at words to discover what's the significant, real or symbolic.
今朝すでにお話ししました。黙示録に出てくる言葉は、文字通り取るべきか象徴的に取るべきかは内容とその描写によって決めなくてはいけないということ。
So the name Babylon has become synonymous with religious confusion.
というわけで、バビロンという言葉は宗教的混乱という意味で使われています。
And rebellion.
もう一つ、反乱、反抗。こういう言葉で使われているところです。
And the religions and philosophies of our world, they are indeed confusing.
今の世を見てみますと、本当にいろんな理論や、それから哲学で混乱しています。
Back to Revelation 14:8.
黙示録14の8に戻ります。
It says, Babylon is fallen, is fallen.
ここに言われています。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。
Why does it repeat it twice?
2回倒れたと言っていますね。
Hey, really? Babylon is fallen.
はい。
Is fallen.
倒れた、倒れたと2回言いました。
In the Bible, whenever something is repeated right after each other, that means it's important. Take note.
聖書の中で2度繰り返して言われる言葉は、私たちにこれは大切なことであるということを警告しています。
And something tells us, if it is fallen, then I should get away from there.
倒れているのならば何かが、私たちは、まあ、気をつけなくてはいけませんね。
You know, during an earthquake here in Japan, you don't stand in front of something that's going to fall down. You run.
地震の時に何かが倒れてきたら、私たちは突っ立っていませんね。逃げますね。
That can injure you or even kill you.
そうでなければ私たちは怪我をするか死んでしまうかのどちらかです。
So the Bible is saying this counterfeit system of religion is fallen. It's empty.
聖書はこの偽りの宗教。混乱した宗教またシステムはもう倒れてしまったと言っているんです。
I have a couple of short video clips. I hope they work.
で、短い、ビデオクリップを用意しました。
Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway. When suddenly.
Do you feel sorry for that guy in that house that fell down?
本当に中にいた方お気の毒だと思いますよね。
Yeah, his friends were saying, "Get out of there!"
外から友達がそこから早く出てきなさいって
叫んでいました。You should be there.
そこにいない方がいいよ。
That's condemned. It's falling down.
もう倒れるんだから。
But for excitement, hey, he's in the window and he fell down with the building.
でも中にいる人は得意げに、イエーってこうやっていたんです。
Crazy.
もう狂ってますね。
Now we go to Revelation 18 verses 1 through 4. Revelation 18, 1 through 4.
黙示録18の1から4です。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ。あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りのブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一人の声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。
Doesn't that make sense? Babylon has fallen. Get out of there.
先ほど見た通りですね、倒れているんです。そこから離れるべきなんです。
Don't stand around watching.
その近くでいて見ているのも危険です。
Well, how does that apply to religious and philosophical confusion?
さあ、これと宗教的また哲学的混乱とどういう関係があるんでしょう?
Because if we believe or accept or stand around that stuff, we're going to be a victim of the deception.
その混乱したこう偽りのこの宗教または哲学の近くにいますと関わっていますと先ほど見たクリップのように、災害に巻き込まれてしまうんです。
Now it's very interesting. Babylon, okay, that's a symbolic name. Used to be a city, an empire.
で、ここでバビロンという言葉が使われていました。実際にあった国の名前です。
But notice it says her.
で、このバビロンのことを彼女とこう女性形で言っているんです。
It doesn't say it, it says her.
それと言わないで彼女からとこういうふうに言っています。
Why her? Why not him?
彼女から離れ去ってどうして彼から離れ去ってって言ってないんでしょう。
That's another code word in Revelation.
これももう一つ黙示録に隠されている暗号なんです。
Okay, her. What is her? Why is it a woman?
さあどうして女性形なんでしょう。
And here is the clue.
ここにヒントがあります。
Jeremiah 6:2
エレミア 6:2 私は美しいたおやかなシオンの娘を。
Zion, what's that?
シオンって何でしょう。
It was God's people, God's church in the Old Testament time.
旧約聖書でシオンというと神様の民を示していました。
Let's look at another one. Ephesians 5:22-23:32 Ephesians 5:22-23:32
エペソ5:22-23そして32妻たる者よ主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって自らは体なる教会の救い主であられるように夫は妻の頭である。この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。
So a woman in prophecy symbolizes a church, a religion.
ですので、聖書の中で、女というと教会を象徴しています。
And as the picture here, a pure church is a, or a pure woman is a pure church.
そしてこの絵にありますように、清い女とは清い教会を意味しています。
But what we read earlier about Babylon, that's an impure.Church.
で先ほど読みましたバビロンはその反対に汚れた女、汚れた教会という意味なんです。
Okay. Okay. What kind of confusion? What does that mean?
さあどんな混乱なんでしょう。
Religious philosophical confusion.
宗教的こう哲学的混乱。
Here's a couple of examples.
例えば。
Of the religious confusion just in Christianity.
キリスト教の中だけをとっても宗教的混乱というのは存在しています。
Christians have the Bible. Why are they confused? God says, stop that. Believe this and not the other stuff.
クリスチャンは聖書を持っているのにどうして混乱しているのでしょう。神様は他のものを見ないで聖書だけに基づきましょうとおっしゃっています。
There's a major teaching that's in many Christian circles that was borrowed from paganism.
多くのクリスチャンが、キリスト教会がよその宗教から借りた教理を持っています。
And that teaching is regarding what happens when a person dies.
そのうちの一つは、人は死んだらどうなるか、この教理です。
We all know that in this world we get old, we get sick, we die.
この世では私たちはみんな年がいってそしていずれ死んでいきます。
But for thousands of years, people have asked the question, what happens after you die?
しかし何千年もの間、人々は、問い続けてきました。死んだらどうなってしまうんだろうと。
Oh, and the movie industry has made billions and billions and billions of dollars and yen making movies about dead people who are not really dead.
この死んだらどうなるか、死んでも本当は死んでいないということを内容にした映画がたくさん出て、映画界は大儲けをしました。
And people, how can they say when you're dead, you're not dead? Which is it?
どうして死んでるのに死んでないって人は言えるんでしょう。
Oh, there's something else floating around.
いや死んでも何かこうふわーっとした魂が浮いててというふうなことを言いますね。
That's another topic we need a whole day to discuss.
これに関してはまたいつか別の機会に一日かけて説明したいと思います。
But the Bible is very clear that anyone, when they die, it's like a deep sleep. You're dead. You're not floating around.
聖書ははっきりと告げています。私たちが死んだらそれは寝ている状態で何か魂がこの空気中をふわふわと浮いているのではない。 ということがはっきり書かれています。 And you're not laying
in the grave thinking about things going on outside the grave. You're dead.
それからもう一つ、死んだ後にお墓の中でこの世の中のことをこう心配したり、患ったりしていることもないということがはっきり書かれています。
Probably most of you went to bed last night and you slept and you woke up this morning, right?
ここにいらっしゃる皆さんは昨日の夜ベッドの方に行って寝て、そして今朝起きてここに来られましたね。
Do you remember anything during the night?
さあ寝ている間、皆さんは何か寝ている間のことを覚えてらっしゃるでしょうか。
Not counting maybe a dream. You forget the dream. Do you know what was happening around you last night?
夢ではなく寝ている間に自分の周りに起こっている出来事を皆さんは覚えてらっしゃるでしょうか。
If you say, well, yes, I heard my neighbor. They were arguing.
Mm. はいはいはいはい、あの寝てる間にあの隣の人が、喧嘩してるのを聞こえました。
He's having a fight with his wife.
奥さんと喧嘩してるようです。
You weren't sleeping.
っていう人がいたら、その方は昨日の夜寝ていないという。
If you were sleeping, you don't remember anything.
しっかり寝ていたら何も聞こえず、何も覚えていないはずです。
All you remember by God's grace is when you woke up this morning. I'm alive.
起きたら、あ、起きた、生きているってこれだけですね。
When you die, the next thing is the resurrection at the return of Christ. That's what the Bible teaches.
私たちが死んだら寝ている状態で、そして再臨の時に私たちが起きます。まるで昨日の夜のように。このように聖書には書かれているんです。
So death is not the complete end because there is a resurrection.
ですから死というのは終着点ではないんです。
And the resurrection is when Jesus returns. Hasn't happened yet.
なぜならその後にはよみがえりがあるからです。まだ起こっていません。なぜなら再臨まだ来ていませんから。
Okay, well, what about there's another one. A confusion about what the Bible teaches.
聖書に、どのように書かれている
か。And we looked at that this morning.
朝も見ましたけども。
It's concerning which day is the day we're supposed to worship God.
一週間のうちのどの曜日に私たちが礼拝してはしたらいいのかという問題。
The first day, the seventh day, any day?
第1日目でしょうか、第7日目でしょうか、それともいつでもいいんでしょうか。
We read in the Bible.
聖書で読みました。
The seventh day is the Sabbath. That's Saturday.
第7日目が安息日である。これ土曜日ですね。
But so many Christians who love God worship Him on the wrong day.
ですが、たくさんの神様を愛する人たちが違った日を礼拝しています。
Is that important?
それって大切なんですか?
Very important.
はい、大変大切です。
We read this morning, God says, true worshipers worship me in spirit and in truth.
今朝読みましたが、誠の礼拝者は霊と誠をもって礼拝すると書いてありました。
So, we have a lot of confusion.
ですので、いろんなことに関していろんな混乱が起こっています。
And, if we look into what other religions teach, it's even worse.
これに付け加えて、他の宗教は何を教えているかということに触れてしまうと、もう大変です。
No wonder there's so many people here in Japan if you ask. You have a religion, 無宗教。I gave up.
おそらくそれが理由じゃないかなと思うんですが、あまりにもたくさんの宗教がありすぎて、日本人にお尋ねすると、何の宗教ですかと尋ねると、無宗教ですと、もう簡単に答えてしまいます。
God says, come out of that system.
神様は、そのような混乱から、出てきなさいとおっしゃっているんです。
All kinds of ideas that don't agree with each other. There's only one truth.
いろんな教えがあるんですが、どれも愛、交わりません。真理はたった一つなんです。
Come out of human systems, things invented by people.
人間によって作られた人間の考え、またシステム、制度から出てきなさいと聖書は言っています。
In our world now, there's even neo-paganism. People going back, we're going back to the ancient days and reviving the pagan religions.
この異教のこの宗教ですね、今でも行われているんですが、これもあるんです。
And they're going to Stonehenge and other places and waiting to get the, have you heard people talk about power spots?
こういうところに行ってですね、このパワーをいただくために集まっているんですね。日本でもよく言いますね、パワースポット。
Oh, you go there to get power.
そこに行ったらパワーがもらえるというわけです。
You know what the best power spot is in the world?
世界で一番いいパワースポットってどこかわかりますか?聖書なんです。
Right here.
ここなんです。
And it's portable. You can carry it with you.
で、そこまで行かなくてもいいんですね。どこにでも持っていくことができる。
You don't have to spend a lot of money to go to some foreign country. It's right here.
こんな海外まで、たくさんお金を使ってですね、行く必要がないんです。
The word of God.
神様の御言葉。
That's the truth.
これが真理なんです。
And not someone's idea that is more of a nightmare than what God is really like.
人間が作り出したもう悪魔のような悪夢のような恐ろしい神様ではないんです。
Oh, why should you serve a God like that? Because he might kill me. That's not the God of the Bible.
どうしてあなたは神様に仕えるんですか？いや、そうしないと殺されるから。それは神様ではありません。
Revelation 14:8 again.
黙示録14の8、倒れたその理由はその不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたから。
Somebody may be thinking, "Well, I like wine. What's wrong with wine?"
ああ、でもワイン好きなんですけどと思ってる方。
That's another topic for another day.
ワインに、葡萄酒に関してもですね、違う日に一日かけてご説明いたします。
A little commercial here. We have a lot of Bible studies during the week in this church. You're welcome to come. You learn all this stuff.
いや、これから次々に素晴らしい、深い内容の聖書研究がありますので、ここで一旦コマーシャルをさせていただきます。
But what does this wine mean? What does it symbolize?
さあ、この葡萄酒とはどういう意味でしょう？何を象徴しているんでしょう？
Well, when you drink alcohol, what does it do?
さあ、アルコールを飲むとどうなりますか？
What happens to your mind?
皆さんのこの頭脳はどうなっていくでしょう？
What happens when people are influenced by the alcohol in your brain?
アルコールの影響によって私たちの頭脳はどうなるでしょう？
Can they walk straight?
まっすぐ歩くことができるでしょうか？
Can they talk normal?
きちんと普通に話すことができるでしょうか。
Somebody comes and says, "Oh, I have this. I must. You know, there's something wrong."
っていうふうに誰かが来たらですね、じゃあちょっとこの人おかしいんじゃないかなと思いますね。
Usually there would be, "Oh, I have this. That's normal. No alcohol."
こっちが正しいですね。普通ですね。アルコールが入っていないから。
So wine, this Babylonian wine, causes even more confusion in the mind and the heart.
ですのでアルコールだけでも、混乱を引き起こさせるのにこのバビロンのブドウ酒はさらに私たちに混乱を引き起こさせるものなんです。象徴なんです。
And it impairs or damages your judgment, your common sense.
そしてそれは私たちの常識や他のその判断力を鈍らせます。
Like that foolish young man in the video, in the building that's falling down, he was probably drunk.
先ほど見た倒れかかっている建物の中で叫んでいた青年のようにおそらく彼はなんか酔っ払っていたんでしょう。
And spiritually speaking, this spiritual religious confusion damages our ability to know truth.
霊的に話しますとこの霊的混乱は私たちの心を霊的に混乱させます。
Like it says, 1 Corinthians chapter 2, verse 14.
第一コリント2の14にこう書いてあります。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼らには愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼らはそれを理解することができない。
Spiritual things are spiritually discerned.
霊的な事柄は霊的な頭脳で判断しなくてはいけないです。
If you partake of the Babylon wine and philosophies, you get mixed up. You can't understand.
バビロンの葡萄酒を飲んでしまうと、霊的なことを理解することができません。
And your whole life becomes confused.
そして私たちの人生が全部混乱した人生となってしまうんです。
Your idea or understanding of God becomes confused.
神様に対する理解がもう全くめちゃくちゃになってしまうんです。
Here's another one. Jeremiah chapter 51 verse 7.
もう一つ、エレミア 51-7。バビロンは主の手の内にある金の杯であって、すべての地を酔わせた。国々はその酒を飲んだので、国々は狂った。
Did you get that? Those who drink that wine have become mad, crazy.
バビロンの葡萄酒を飲む者は狂った。と書いてあります。
And not only crazy, violent.
狂っただけでなく、暴虐的になるんです。
See, Babylon is the place where false religion was born.
バビロンという国は偽りの宗教が生まれた国です。
Especially the earlier form, Babel, the Tower of Babel. False worship was born there.
特に初めの頃、バベルの塔でありますね。その頃にこの新しい、偽りの宗教が生まれたんです。
In fact, it is said the origin of sun worship started at Babel.
実はこの太陽崇拝というのはバビロンで生まれたんです。
And there's a lot of religions in the world that have sun worship.
この世の中には 太陽崇拝をする宗教がたくさん存在しています。
Perhaps the most famous one was the ancient Egyptians.
一番有名なのがエジプトですね。
The god Ra, that was the sun.
ロドというんですかね、日本語で。
ロドかな。
ラというんですかね、日本語ちょっとわからないんですけど、ごめんなさい。
ラーメンと関係ないね。Okay. Now, we go back to Revelation chapter 17, verses 4 and 5.
黙示録17の4と5。この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者と自分の会員の汚れとで満ちている金の杯を手に持ち、その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、インプドムと、地の憎むべき者らとの母というのであった。
Okay, now is this the picture of a pure woman?
さあ、ここに見えているこの写真の女性、清い女性の写真でしょうか。
What we just read is that describing a pure woman?
今読んだ内容ですと、清い女というイメージじゃないですね。
It says she's a harlot.
インプって書いてありました。
That's not a pure woman.
インプとは清い女ではありません。その反対です。
That's a prostitute.
会員するものですね。
And then she has this cup with some kind of drink in there.
で、この人はこの何か飲み物が入った杯を持っているんです。
What kind of wine is that? Is it red wine or white wine?
この中にはどんなブドウ酒が入っているんでしょうか。赤ワイン、白ワイン。
You look in the cup and it's filled withabominations.
さあ、この杯の中を見ますと、汚れたものがたくさん入っていたと書いてあります。
Filth.
汚れで満ちていた。
It's almost like she dipped that golden cup in sewer water.
まるで彼女はこの金の杯を土偶にこうつけてですね、水をすくったような。
And it says that people are drinking that.
そして人々はそれを飲んだと書いてあります。
Abominations. What is that?
さあ、汚れ。これって何でしょう？
憎むべきもの。Such as,
これは例えば、
What are some of the things that people say? It's okay.
人々が、ああ、大丈夫というもの。
But the Bible says, no, that's an abomination.
でも聖書には、いや、それはいけない。憎むべきもの、汚れたものと言っています。
Okay. Here's one example. I hope you can see that.
見えますでしょうか？
It says, Leviticus 11:10.
レビ記11の10。ヒレとウロコのないものはあなた方に忌むべきものである。
What does that have to do with the three angels?
三天使とどういう関係でしょう？
Because the cup of Babylon is filled with abominations.
なぜならこの金の杯、バビロンの杯には忌むべきもの、憎むべきもの、汚れたもので満ちているからです。
If I were to tell you,Don't worry about it. Just say a prayer and you can eat anything. No problem.
もし私が皆さんに、あ、もうそんなこと気にしなくていいんですよ。お祈りして気にせず食べちゃえばいいんですよ。
How about this stuff?
この聖句どうなるんでしょう？
What does the Bible say?
聖書には何て書いてありました？
Don't touch it. It's an abomination.
触ってもいけない。それは忌むべきものであると書いてある。
So if I say it's okay, I'm confused.
ですから私がそれをまあ大丈夫ですよって言ったら私自身がこう混乱しているんですね。
Is God making life difficult?
神様はこんなことを言って私たちの人生を難しいものにしようとしているんでしょうか。
この人美味しいなのに。No, is that what it's about? No, God knows it's not good for you.
神様はよくご存知なんです。これらのものはたとえ美味しかったとしても私たちには良くないということをご存知なんです。
But there are many people who say no problem. They're confused.
でも多くの方はですね、ああもうそんな細かいこともどうでもいいんですよって言うんですね。彼らも混乱しています。
Here's another one.
もう一つ。
What does the Bible say about this? Leviticus 18:22.
レビ記18:22。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべきことである。
Do I need to comment on that?
さあ、このことについて説明する必要があるでしょうか。
The world is telling us it's okay. It's just an alternate lifestyle.
今はこの世の中、今のこの世の中はこれは大丈夫と言っていますね。これはもう一つの生きるチョイスであると言っています。
And there are even some churches where the pastors or the priests are living that lifestyle.
で、この世界にはですね、教会の牧師ですら、また、神父さんであってもですね、このような人生を送っている方々がいらっしゃいます。
Well, Mark, that's discrimination.
マーク先生、そんなこと言ったら、偏見用語ですよ、それは。差別用語ですよ。
That's the Bible.
いや、私が言ったんじゃないんです。聖書がそう言ったんです。
God said, don't do it.
神様がそんなことをしてはいけないと言ってるんです。
It's abnormal.
それは普通ではないんです。
It's an abomination.
それは憎むべきものなんです。
And you can even get sick and die from that.
そればかりか、こういう生活をしていると病気になって死んでしまうこともあるんです。
What do you mean?
どういう意味ですか？
One example.
一つ例。
AIDS.
AIDS.
Moving right along.
もう説明する必要ありませんね。
Here's the next one.
次。
2 Kings 23:24.
列王記下23:24。口寄せと占い師と偶像。もろもろの憎むべきもの。
I think that's clear. I don't really need to comment on that, right?
これももう書いてある通りですね。
God said these are an abomination. They're dangerous. Don't fool around with that stuff.
占いやこういったものは危険である。近寄らない方がいいと言っているんです。
Moving right along.
次。
Proverbs 6:16-19.
箴言6:16-19。主の憎まれるものが6つある。いな。その心に忌み嫌われるものが7つある。すなわち、傲慢、嘘、殺人、悪巧み、すぐに悪に走る。偽証、引っかき回す人。
That means all of that stuff is in that cup.
今言ったこれらのもの、これ聖書が言ったんですよ。これらのものはさっきの金の杯の中に、バビロンの杯の中に入っているんです。
And people are drinking it, and so they're lying and cheating and doing all that stuff, and instead just pay an offering, you're good.
で、それを人々は飲んでいるんですね。ですからもう、偽りははびこるわ、いろんなことがはびこっているんですね。もう献金して、アーメンって言えばもう大丈夫だからって、もう騙されているんです。
Deuteronomy 7:25。
次です。申命記 7:25。彼らの神々の彫像、これらはあなたの神が忌み嫌われるものだからである。
Idolatry, it's an abomination.
偶像礼拝は忌み嫌われるものです。
Well, why?
なぜでしょう。
Because it's a lie.
なぜならそれは嘘だからです。偽りだからです。
That's not God. That's something somebody made over there in the next town.
その作られたものは神様ではありません。隣の町で作られたんでしょう。
And praying to that wood and stone is not going to help you.
そのような木や石に お願いしても何も叶えてもらうことはできません。
It keeps your focus down instead of up.
そのようなものを拝んでいると私たちの思いを下へ下へと向けてしまうんです。私たちは上へ上へと向けていかないといけないんです。
Here's another one. Luke 16:15.
ルカ 16:15. 人々の間で尊ばれるものは神の御前では忌み嫌われる。
In other words, it may be popular today, but it might be an abomination with God.
今日この世で人気があっても神様には忌み嫌われているという場合が。
So don't live your life or have your faith according to what's popular.
ですから私たちは流行に走ってはいけません。
Go by the word of God.
神様の御言葉に走らなくてはいけないんです。
This is spiritual GPS.
これが、霊的な GPS なんです。
You need a road map. That's the map.
道路の地図が必要であれば、これがその地図なんです。
No need to be lost. Where am I?
自分がどこなのか迷子になる必要がないんです。
Now we read Proverbs 31:3-5.
箴言31:3-5。
Proverbs 31:3-5.
あなたの力を女に費やすな。王をも滅ぼす者にあなたの道を任せるな。酒を飲む者は王のすることではない。濃い酒を求める者は君たる者のすることではない。彼らは酒を飲んで掟を忘れ、すべて憎む者の裁きを曲げる。
Can you imagine all of that toxic mix and drinking that?
想像できますか？これらの汚れたものが入っているこの杯をぐーっと混ぜてぐっと飲む。
And what happens?
そうするとどうなるかというと、
You forget God's law.
神の掟を忘れてしまう。
Yeah, no, no, no. Sabbath, who cares? Stealing, cheating, lying, idolatry.何でもいい、whatever。
もう安息日なんてもういいじゃない。勧誘したっていいじゃない。もう何でもよくなってしまうんです。
And people are confused and they're staggering down the street, drunk with Babylon's philosophy.
人々はもう酔っ払った人のようにですね、このバビロンの汚れたこのブドウ酒を飲んでしまったんです。
And some people think, oh, that way of thinking, that's outdated, 古い。
まあ先生そんな考え古いですね。
Oh.The Bible is much older than me.
実は私よりも聖書の方がもっともっと古いんですよ。
And God is much older than the Bible.
また神様は聖書よりもっともっと、古いんです。
It's not fashionable to build your life on a passing trend.
流行のようにですね、このファッショナブルかどうか、最新かどうかじゃないんです。
You know, there's a lot of ladies here today.
女性がたくさんいますが、
Men too.
男性もたくさんいらっしゃいます。
But, Harajuku is all about fashion, right?
原宿はもう本当にファッションの街ですね。
You get, more haircut places around here than you can visit in your lifetime, I think. It's too many.
ヘアサロンも本当にたくさんありますね。
Being fashionable.
もうファッショナブルでいる。
But what's fashionable today is probably out of fashion next year.
でも今流行っていることでも来年は流行らないってことがあります。
You know, for example, men's neckties.
例えば男性のネクタイを取ってみてください。
I've had neckties in my time that have been very thin, like a rope.
若い頃はですね、もうロープのように細いネクタイが流行ってました。
And then in the 1960s and 70s, they got very wide, almost like an apron.
で、60年、70年になるとちょっとオーバーですが、エプロンのように広いネクタイが流行
って。And first thing you know, you got a closet full of neckties and you can't use any of them.
そしたら気がついたらもうタンスの中はもうネクタイでいっぱいなんですが、どれも使えないんですね、流行が違う。
What's fashionable now?
今流行ってるのは何でしょう?
I don't really know.
私、わかりません。
Mine is, it's in the middle.So you, either way, take your pick.
もうその中間を買うようにしてるんですね。いつでも使えるように。
いずれしてもネクタイ嫌いからどうでもいい。Okay. I like aloha shirts better.
アロハシャツがマスク楽でいいんですね。そうですね。
Well, to drink that wine, forget God's word, His law.
このブドウ酒を飲むと神様の掟を忘れてしまうんです。
And then what happens?
でどうなるかというと。
Matthew 15:9.
人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。
And did you know the Bible prophesies that it will be really bad at the end of time?
で、皆さんご存知だったでしょうか。このことはもう世が終わる寸前にはもっともっとひどくなるということ。
Mm-hmm. Look at this verse, 1 Timothy 4:1.
そして聖書は特にこのように言っています。第一テモテ 4:1.しかし御霊は明らかに告げて言う。後の時になるとある人々は惑わす霊と悪霊の教えとに気を取られて信仰から離れ去るであろう。
So, get away from Babylon.
ですからバビロンに近づかない方がいいんです。
And here's a more, an even more powerful verse.
それからもう一つ力強い聖句。
Ephesians 4:14.
こうして私たちはもはや子供ではないので騙し惑わす策略により人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく。
Interesting language. Every wind of doctrine.
さまざまな方向から風が吹くと書いてあります。
You know, the wind can blow from the north, from the south, from the east, from the west.
風は四方から吹くことができますね。
But the result, if the wind's blowing in every direction, is a typhoon.
でも東西南北から風が吹くとどうなるかというと、こう嵐になるんですね。台風になるんです。
And what does a typhoon do? Destruction.
で、台風は何をするかというと、もういろんなものを破壊していきます。
So God is saying, get away from Babylon and don't carry those teachings of Babylon with you.
ですから聖書はバビロンから皆さん出てきなさい。そしてバビロンの教えるこの惑わす破壊するものを捨て去りなさいと言っているんです。
But pastor, I was taught in my university this, this, and this.
でも先生、私は大学でこれこれこういうことを学んだんですけど。
Well, where did your teacher get it from?
その先生はどこからそれを学んだんですか？
Some professor so-and-so's philosophy.
ああ、何々博士のこの哲学です。
If it doesn't agree with God's word, throw it out.
大学の先生であってもそれが聖書の教えと相交わらないのであれば、それは、バビロンの汚れた惑わす教えなんです。
Then John chapter 4 verses 23 and 24.
ヨハネ4の23、24。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。
Our world today is in chaos.
私たちのこの世はもう混乱に満ちています。
The problems are getting bigger than any government or group of governments can solve.
問題はもうどこの国の政府であっても解決することができないほど大きいです。
And something that happens on the other side of the world very quickly affects us on this side of the world.
そして地球の反対側で起こったことも、もう一挙に私たち、反対側にする私たちにも影響を及ぼ、
Confusion is increasing like a disease.
混乱がもうまるで伝染病のようにはびこっています。
Into that confusion is God's call for peace of mind and sanity.
そんな混乱の世の中に住む私たちに、神様はさあそこから出て正気でありなさい。混乱する必要はないんですよ。心の平安を与えようと招いてくださっているんです。
Build your life on my word. It can be trusted.
人生をこの信頼できる神様の御言葉に立てましょうとおっしゃっているんです。
Isaiah 8:20
イザヤ 8:20 ただ教えと証とに求めよ。誠に彼らはこの言葉によって語るが、そこには夜明けがない。
It doesn't say according to this, that, and the other. Only this.
で、ここにはですね、もう聖書だけに頼りましょうと書かれているんです。
We close with a short story.
短いお話を持って終わります。
This story happened in the days of Daniel the prophet.
預言者ダニエルの時代に起こったことです。
In the Babylonian Empire.
しかもバビロニア帝国で起こったんです。
Under one of its greatest and most powerful kings, Nebuchadnezzar.
ネブカデネザル王という一番強い王様の時です。
Well, Nebuchadnezzar decided that he was going to build a giant golden image.
王様は大きな巨大な金の像を作ろうとします。
Why would he do that?
なんでそんなことするんでしょう。
Come to Bible study and find out.
その後はですね、聖書研究にどうぞいらしてください。説明いたします。
We're out of time. He built it.
時間がないのでちょっとスキップしますね。
And I can see how he thought by doing this it would unify his empire.
とにかくこの大きな金の像を作ったんです。王様はおそらくですね、これをすることによって、王国のみんなが一致することができると思ったんでしょう。
He said, okay, everybody, from all over the empire, all the leaders, everyone, gather together in this big valley.
さあ帝国のみんなよ、ここに集まりなさい。
And I can imagine in the middle of the valley there was this thing with a cloth over the top, a big curtain.
で、私はちょっと想像できるんですが、もうこの平原のですね、向こうの方にこう布で囲われた何かが見えます。
And they said, okay, here it is. And they pulled the curtain off.
さあいいですかって言ってその布を外します。
And you can hear the people, ooh, solid gold.
一挙にみんながわーっと言ってですね、もう純金の像が出てきました。
And he probably timed it just at the time of day when the sun would shine and make it really, whoa, that's bright.
で、おそらく王様はですね、この布を外す時をちゃんと計算したと思うんですね。太陽の光がピカーッと光って、それピカーッと反射するその時間帯をこう計算してやったと思うんです。
Everyone,
さあいいかみんな。
You're here today to show your respect to the king.
王様に敬意を表すために今日みんな集いました。
And so, when you hear the music play,
音楽が聞こえてきたら
fall down and worship.
みんな地に顔を伏せて王様を拝みましょう。
You understand that?
わかりましたね。
はいはいはいはい、everybody. This is Nebuchadnezzar. He's a type of guy. If you disobey, That's it.
この王様というのはまあひどい王様で、歯向かったらですね、すぐ首を切っちゃう王様なんです。
サダム・フセイン、one of his heroes, was Nebuchadnezzar.
サダム・フセインの心の中に抱いていた英雄は誰かというと、このネブカデネザル王だったんです。
That's what he said.
そう本人が言ってました。
Another one was Adolf Hitler. That was another hero of Saddam Hussein.
で彼にはもう一人英雄が心の中にいて、それはヒトラーでした。
So the music played. Ta 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 ta. Boom, boom. Everybody hit the dirt.
さあ音楽が聞こえてきて、みんながバババババッとこう伏せて拝みます。
The king looked around.
王様はニコニコして気持ちよくですね、見回します。
Yeah, it's nice to be powerful. It's great to be the king.
ああもうこんな権力を素晴らしい気持ちがいい。誰かが、
Your Majesty, look over there.
王様、王様、あそこを見てください。
お、あ、What happened? Three guys, they're not bowing.
どうしたんだろう、三人が伏せてない。
Call them. I want to know who's disobeying me.
連れてこい。誰が背いたんだ。
And as they got closer, he realized, ooh, they were some of his favorite administrators.
で、三人が近づくと王様は気づいたんですね。なんとこの三人は王様が大好きだった部下なんですね。
In the chapter just before this, he gave them great honors.
二章を見ますと、彼らにですね、大変なご褒美をあげたとこう書いてあります。
And he said, okay, I'm not going to talk too loud because I don't want everybody else to hear this.
いやー、今から あんまり大きい声で話さないからね。今言ってることをみんなに聞かれたくないから。
Did you hear the instructions?
ちょっとその三人。説明ちゃんと聞こえてた？
We heard it.
聞こえましたよ。
Well, when the music plays, you fall down and worship the image.
いいか、もう一回言うよ。音楽が聞こえたら地に触れ伏して、あの像に向かって拝むんだよ。いいね、わかったね。
And if you don't, there's a punishment. It's a death penalty.
それしなかったら、罰則があるというのを知ってるね。
How did they answer?
刑罰があるというのを知ってますね。
We understand.
でそれに対して3人は、はい、王様、ちゃんと分かっております。
And we're not going to bow down. You can play music all day. We're not bowing down.
それでも私たちはあの像には拝みません。王様がいくら音楽を鳴らしたって、私たちはその像を拝みません。
You can turn the volume up on the music. We're not bowing down.
音楽の音をもっと大きくしても私たちは拝みません。
You know, King, he knew that they were respectful young men.
王様はよく分かっていたんです。この三人はとても敬意を表してくれる王様青年だった。
They were valuable.
とても貴重な人材だったんです。
But in this one thing, they said, "No way, you're not taking away our faith."
でもたった一つだけ彼らは王様に背いたんです。彼らは王様であったとしても私たちから私たちの信仰を奪い取ることはできませんとこう言った。 The Bible says the king suddenly was filled with anger. すると聖書はこう書いてあります。王様は急に怒り出してもう顔が真っ赤になるぐらい怒って、
You can just see the red coming up and the veins coming out.
もう血管がこう見えるぐらい怒って、
And the people around said, back up, the king's angry.
で周りの人たちはもうビビってしまってですね、あみんなあの王様から離れた方がいいよ、怒ってるから。
And he said, throw them in the fire.
で王様は言いました、もうこの3人を火の炉の中に投げ入れろ。
Yeah, but wait a minute. Make it hotter.
いやいやいや、ちょっと待て、今の炉よりももっともっと火を強くしろ。
Twice as hot?
2倍でいいですか王様。
Seven times.
いやいやいや、7倍強くしろ。
That's a good, perfect, lucky number.
7はラッキーナンバーだからこれで完璧だろ。
I don't know how they did that, but they made it 7 times hotter.
どうやって7倍も強くしたのかはわからないんですが、まあ7倍強くしたんです。
And the soldiers who threw these young men in the fire were instantly cooked. They were dead.
そしてこの3人を投げ入れた兵隊はですね、もう暑さのために一挙に燃え死んでしまったんです。
They threw them in with their clothes and tied with ropes like criminals.
手は縄で縛られて、服のままもう犯罪人のように投げ込まれてしまったんです。
And the king said, that takes care of them. Now who else is going to disobey me?
王様はですね、しめしめ、わかったかこれで。他に背く者がいるか。
And then again, your majesty, look.
そしたらまたトントントンと部下が合図をします。見てください、王様、
the furnace.
あの炉の中見てください。
There's movement in the furnace.
なんか動いてます。
And the king said, what?
は？何？
That It's impossible.
それは無理でしょう。
And there's not three, there's four.
しかも王様、三人じゃなくて四人もいます。
You guys went to the University of Babylon. Can't you count?
ああ、お前たちは、University of
Babylon.
バビロニア帝国の大学を出たんでしょう。数も数えられないのか。
Why did you throw three, four in there? Just there were three.
三人しか入れてないのになんで四って数えてる。
We only put three, but who's the fourth one?
いやいやいや、本当に三人しか入れなかったんですけど、四人いるんです。四番目の人って誰でしょう。
And the king looked and he said, "It looks like the Son of God."
王様がじーっと見ました。そうするとその四番目は。神様のこのようである。
Who do you think was walking in the fire with those three men?
さあ、四番目のこの人、炉の中で歩いていた人、誰だったでしょう。
There's no other answer.
他に答えないですね。
And then the king said, "Young man."
王様は言います。はい、若者たちよ。
Is that really you?
本当にあなたたちですか
？You know, in my imagination.Maybe I shouldn't do that. But My imagination says, "Yes, King, it's us."
で、私のあのいたずらのこの想像力がまた発揮してですね、こう言ったんじゃないかなと想像してるんです。はい、王様、確かに私たちです。
Well, come out, come out.
あ、その3人出てきなさい。
Maybe they said, "King, why don't you come in?"
そしたら3人はですね、いやいやいや、王様、あなたがこっちに入ってきたらどうですか
?It's nice in here.
ここすごくいいですよ。
Wonderful temperature.
もうちょうどいい温度ですしね。
Come on in.
入ってきてください。
You come out.
いやいや、出てきてください。これ全部想像ですよ。
And they again showed they were honest, respectable men because they stepped out.
で 彼らはですね、王様に、敬意を表して本当に言われた通りに炉から出てきました。
And the people looked at them like, "Who are these men?"
で人々はもう驚いてですね、この人たちは何なんだろう。
And I think they probably answered, "We are just men."
彼らはこう答えたでしょうきっと。いや、ただ普通の人間ですよ。
But we serve the Almighty God.
でも僕たちは万能の神様を仕える者たちなんです。
And they looked, nothing was burned.
で見るとですね、何一つ焼けていないんです。
All the hair was there.
髪も全然焼けてないんです。
No burn on the clothing.
そして服も焼けていないんです。
The only thing that burned in that fire.
たった一つこの炉の中で焼けたものは
Babylonian ropes.
バビロンで作られた彼らを拘束するバビロンの縄だったんです。
No smoke smell.
煙の匂いもしていません。
It was like they had never been in the fire.
まるで一度もあの中に入らなかったかのように。
Why did God give those men that experience?
さあ、神様はどうしてこの3人にこのような体験を与えたんでしょう。
You gotta come to Bible study. We have no time.
その答えは聖書研究にいらしてください。時間がありません。
Very briefly, to illustrate that He alone is truly God.
神様だけが本当の神様であるということです。
And he loves and cares for each one of us.
その神様が私たち一人一人を気遣い、思いやり、そして愛しておられるのです。
And today Jesus invites, "Come unto me."
そして今日、神様は、さあ、私のもとにいらっしゃいと招いてくださっています。
I'll give you rest.
あなた方に休みを与えよう。
And I will take your confusion in exchange.
そしてあなたが持っている混乱を取り去ってあげましょう。
Wouldn't you like to have that God as your best friend?
そんな神様を、最高の親友として持ちたいと思いませんか?
It's just one prayer away.
もう一つのたった一つの祈りでいいんです。
はい、ありがとうございます。
オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。